皆さんこんにちは。テックウェーブラジオへようこそ。メインホストのカイです。
アシスタントホストのミライです。今日もよろしくお願いします、カイさん。
はい、ミライさん。今日のテーマはモダンなウェブ開発に欠かせないあのフレームワークです。そう、Next.js について徹底的に深掘りしていきたいと思います。
おー、Next.js。名前はよく聞きますけど、具体的にどんなものなのか、実はよくわかってないんです。今日でその謎が解けるかと思うとワクワクします。
もちろんです。今日は Next.js が一体何なのか、なぜ生まれたのか、そしてどのように世界中の開発現場で使われているのかを、その歴史から紐解いていきましょう。
はい、ぜひお願いします。
まず、Next.js とは何かというところからですね。Next.js は、あのリアクトをベースにしたフルスタックウェブフレームワークです。バーセルという会社が開発メンテナンスしています。2016年に初期リリースされてからもう約10年近く経つんですが、その間にウェブ開発の最前線を走り続けてきました。
フルスタックウェブフレームワークですか。リアクトは UI を作るライブラリーというイメージなので、フルスタック、つまりバックエンド側もカバーするというのはちょっと意外な感じがしますね。
いい質問ですね、未来さん。まさにそこが Next.js の強力な点なんです。Next.js はサーバーサイドレンダリング、略して SSR や静的サイト生成の SSG、 さらにはインクリメンタル静的再生成の ISR、 そして最新のキャッシュコンポーネントまで、ありとあらゆるレンダリング戦略をこれ一つで提供してくれるんです。
そんなにたくさんのレンダリング方法に対応しているんですか。それぞれの細かい違いはまだピンとこないですが、なんだかすごい便利そうですね。
その通りです。だからこそ Next.js はものすごい勢いで普及しました。例えば GitHub のスター数は13万9000以上、 NPM の週間ダウンロード数は1040万回を超えています。さらに Netflix や TikTok、Nike、Notion といった世界的な大企業が1万7000社以上も採用しているんですよ。
Netflix や
TikTok ですか。それはすごい。私たちの身近なサービスでも使われているんですね。それだけ多くの企業が採用しているのは信頼性の証ですね。
はい、スタックオーバーフローの調査でも Web フレームワーク部門で4位、JavaScript 関連のフレームワークでは使用率でダントツの1位という結果が出ています。まさにモダンウェブ開発のデファクトスタンダードと言えるでしょう。
すごい影響力ですね。そもそも Next.js はどういうきっかけで生まれたんでしょうか。
そこが今日の面白いポイントです。 Next.js の誕生にはギエルモ・ラウチという人物のビジョンが深く関わっています。彼はアルゼンチン出身で、10歳でプログラミングを始め、若くしてサンフランシスコに移住した天才的なオープンソース開発者でした。ソケット IO やモングースといった有名なライブラリーの作者としても知られています。
10歳でプログラミング、すごいですね。その方が Next.js を。
はい、彼は2015年にドイツ語で時間を意味するザイトという会社を設立します。これが現在のバーセルです。最初のプロダクトは Now というデプロイツールで、複雑なアプリケーションのデプロイを簡単にすることを目指していました。
デプロイツールからスタートしたんですね。
そして2016年、ラウチは当時のウェブアプリケーション開発が抱えていた根本的な課題に直面していました。リアクトは強力な UI ライブラリだったんですが、サーバーサイドレンダリング、つまりウェブサーバー側で HTML を生成する設定が非常に複雑で、 SEO 対策やパフォーマンス最適化を実現するにはたくさんの面倒なコードを書く必要があったんです。
なるほど。せっかくリアクトでかっこいい UI を作っても、検索エンジンに表示されにくかったり、表示が遅かったりしたら困りますもんね。
その通りです。特に e コマースのような、ここのユーザーに合わせた内容を素早く表示する必要がある高トラフィックなサイトでは、リアクト単体では力不足だったんです。そこでラウチは明確な信念を持っていました。それはレンダリングはデータベースに可能な限り近い場所で行われるべきというもの。
レンダリングはデータベースに可能な限り近い場所で、どういう意味なんでしょう。
通常ウェブサイトを表示するとき、多くの処理をユーザーのブラウザ側、つまりクライアントサイトで行います。でもラウチは、重い処理はサーバー側で行って、HTML を先に生成し、それをユーザーに即座に届けるべきだと考えたんです。この思想こそが、Next.js の設計哲学の原点なんです。
なるほど。ユーザーのブラウザに負担をかけずに、サーバーで先に準備しておけば、サクサク表示できるわけですね。それが Next.js の鞘さの秘密なんですね。
まさにその通りです。そして2016年10月25日にリリースされた Next.js 1.0 は、この考え方に基づいた6つの設計原則を持っていました。驚くべきことに、これらの原則は約10年経った今でも基本的な部分で受け継がれているんです。
10年経っても変わらない原則があるってすごいことですね。それだけ先見の目があったということでしょうか。ちなみに Next.js の開発チームってどんな方々が中心なんですか。
Next.js の開発はバーセルのフルタイムエンジニアが中心となって進めています。特に興味深いのはティム・ニュートゲンスという人物です。 彼はもともと Next.js のコミュニティコントリビュータ、つまり外部からコードを提供していた開発者だったんですが、本業の傍らで積極的に貢献し続けた結果、ギエルモ・ラウチの目に留まり、バーセルに入社しました。今では Next.js と高速ビルドツールであるターボパックの両方でテックリードを務めるほどの重要な人物になっています。
コミュニティからの貢献が認められてメインの開発者になるっていう夢がありますね。オープンソースならではのエピソードです。
そうですね。Next.js は MIT ライセンスという非常に寛容なオープンソースライセンスで公開されています。これは商用利用に一切制限がないので、どんな企業でも安心して使えるというメリットがあります。
それは安心ですね。でも開発の最終的な決定権はどこが持っているんでしょうか？やっぱりバーセルなんですか？
その通りです。ガバナンスモデルとしてはバーセルが事実上の決定権を持つ構造です。大規模なアーキテクチャの変更などは RFC、つまりリクエストフォーコメンツというプロセスを通じて GitHub ディスカッションズで公開議論されます。コミュニティからも活発なフィードバックや提案があるんですが、最終的な歳費はバーセルチームが判断する形ですね。
なるほど。コミュニティの意見も取り入れつつ、最終的にはバーセルが責任を持って判断するというモデルなんですね。それでも3700名以上のコントリビューターがいるのはすごいですね。
はい。まさにバーセル主導のオープンソース開発モデルと言えるでしょう。さて、ここまで Next.js の概要や歴史、哲学をお話ししてきましたが、やっぱり実際に触ってみるのが一番理解が深まります。Next.js は最速のスタートというのも売りなんです。
ぜひ触ってみたいです。どうやって始めるんですか？
非常に簡単です。コマンドラインで npx create next app @ latest myapp /es と入力するだけです。このスラッシュ .es フラグをつけると、TypeScript や ESLint、Tailwind CSS、そして最新の App Root といったモダンな開発に必要なツールがすべて有効な状態でプロジェクトが自動生成されるんです。
たった一行のコマンドで必要なものが全部揃うんですか？それは本当に最速ですね。環境構築って結構大変なのでこれは助かります。
そうなんです。そしてプロジェクトが生成されたら、npm run dev と入力すれば開発サーバーが起動し、ブラウザで http://localhost3000 にアクセスするだけですぐにプレビューできます。最小構成のヘローワールドはたった2つのファイルで構成されます。
2つのファイルで、すごいシンプルですね。
はい。具体的には app/layout.tsx というファイルが HTML の骨格を定義して、app/page.tsx というファイルが実際にブラウザに表示されるトップページのコンテンツを定義します。そしてファイルを保存すると、ブラウザに即座に反映されるというまさに Next.js のゼロセットアップの原則を体感できるんです。
保存したらすぐにブラウザに反映されるのは開発効率が格段に上がりそうですね。ストレスなく開発できそうです。
でしょう。さて、最後に今日のまとめと、なぜ Next.js を学ぶべきなのかについて触れておきましょう。Next.js は単なるフレームワークではなく、もはやモダンなウェブ開発のパラダイムそのものと言えるでしょう。
パラダイムですか？そこまで言われると学ぶ価値がありそうですね。
はい。React の求人の 71% が Next.js の経験を要求していますし、JavaScript 開発者の 68% が使用しているというデータがあります。これだけの使用率と需要があるんですから、Web 開発者を目指すなら避けは通れない技術と言えるでしょう。
なるほど。でも一方で開発者満足度が低下傾向にあるという話も聞いたことがあるのですが、それはどういうことなんでしょう？
いい指摘ですね。Next.js は機能が増え、できることが多くなった反面、その複雑さが増しているという側面もあります。また、バーセルという特定ベンダーへの依存、いわゆるベンダーロックインへの懸念も一部で聞かれるようになってきました。これは今後の Next.js がどう進化していくかによって、さらに議論されていくポイントでしょう。
なるほど。強力なツールゆえの課題も出てきていることですね。でもそれだけ注目されている証拠でもありますね。
まさに、今回は Next.js の誕生背景、その設計哲学、バーセルとの関係、そしてガバナンスモデルを開館しました。次回はこの10年間の Next.js の進化、特にページズルートからアップルートへの大転換がなぜ起きたのかをさらに詳しく掘り下げていきたいと思います。
わー、楽しみです。今日の話を聞いて Next.js への理解がぐっと深まりましたし、もっと知りたいという気持ちになりました。カイさんありがとうございました。
どういたしまして、未来さん。リスナーの皆さんもぜひ Next.js を試してみて、その最速の体験を味わってみてください。それではまた次回のテックウェーブラジオでお会いしましょう。
さようなら。